TBS ポッドキャスト。
知る若手動かす荻上チキセッション。
ガザで深刻化する子どもたちの飢餓、私たちはどう支援していけばいいのか。イスラエルとハマスの停戦交渉が進む中、パレスチナ自治区ガザでは食糧危機、特に子どもたちの飢餓が深刻化しています。 FAO 国連食糧農業機関が今月24日に発表した報告書では、ガザの全人口およそ220万人が深刻な食料不足にあると指摘。そのうちおよそ60万人が最も深刻な状態である壊滅的飢餓にあり、7月にはその数が全人口の半数にまで陥ると予測しています。現地では栄養失調による幼児の死亡例も報告されており、支援団体による懸命な活動も続いていますが、物資の搬入が妨げられたり、支援団体のスタッフがイスラエル軍の攻撃により死亡するケースも起きています。ガザへの攻撃も続いており、ガザ保健当局はこれまでに3万4356人が死亡したと発表しています。イスラム組織ハマスの越境攻撃により始まったイスラエルのガザ侵攻から間もなく7ヶ月。現地での子どもたちへの支援活動はどうなっているのか、そして私たちにできることを考えます。ではゲストをご紹介してまいります。スタジオにお越しいただきました、パレスチナの子どもたちを支援する認定 NPO 法人パレスチナ子どものキャンペーン海外事業チーフ中村哲也さんです。よろしくお願いいたします。
中村です、よろしくお願いします、
はい、お願いします。
中村さんは2006年よりパレスチナ子どものキャンペーンの広報現地事業担当として、パレスチナやレバノンの難民キャンプを頻繁に訪問、現在は海外事業チーフとして活動なさっています。続いてリモートでご出演いただきます、国際 NGO ピースウィンズジャパンのエルサレム駐在員矢壁雅人さんです。よろしくお願いいたします。
ピースウィンズの矢壁と申します、よろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
矢壁さんは大学卒業後、民間企業や政府機関を経て2022年よりピースウィンズジャパンの一員となられ、現在エルサレム事務所駐在員として活動なさっています。
はい、まず中村さん、このパレスチナ子どものキャンペーン、どういった団体なんでしょうか。
はい、1986年に活動を開始した日本の市民団体ですね、うん、で NGO、NPO でもあります、
はい、
まあ、今年で38年目ということになるかと思うんですけれども、長年パレスチナ人とそれから中東地域の子どもが希望を持って成長していけるようにということで、教育や保健福祉、そういった分野での活動を進めているところですね、
うん、
まあ、子どもの支援がメインではあるんですけれども、どうしても子どもの支援だけではなくて、その地域ですとか、あるいはその子どもを取り巻く大人たちへの支援というのも重要視しています。
はい、中村さんとは私小中高と同級生ではありますけれども、
そうですよ、ね、
どうしてこの NGO に入られたんですか。
そうですね、まあ、大学に進むときに、うん、まあ、どんな仕事にその将来つきたいかなというようなことを考えて、まあ、あんまり具体的なイメージが湧かなかったんですけれども、
はい、
まあ、そうですね、テレビを見てるときにふと海外でなんですかね、海外のすごい途上国ですとか、あるいは紛争地で困ってる人たち、傷ついてる子どもたちっていうのを見たときに、自分がすごく反応、心が反応したので、
はい、
まあ、こういう道もありかなと思って、大学のその学部とか選ぶときにそっちの方向にしたので、少しずつその国際協力という方向に行ったという感じですね。
いろんな先輩がロールモデルになってたんですね、
う
ん、
そうですね、やっぱりNGO として仕事をしていくっていうのが少しずつ進んでいった頃だったので、うん、たくさんの人たちがこの業界に入っていくというような流れが、まあ、できつつあった頃なのかなという気がしますけれども、
はい、中村さんがそのパレスチナを訪問したのはいつ頃だったんですか。
私が初めて行ったのは2004年のことですね、
うん、
で、まあ、その時はボランティアとして行ったんですけれども、
はい、
翌年2005年に大学卒業して、インターンとして現地に滞在するという機会をいただきました。その後に職員になりまして、2011年から2014年にかけてパレスチナ駐在員ということで、エルサレムに、いました。でその時にはですね、ガザの事業の担当をしていましたので、週の半分くらいをガザ地区で過ごすというような、そういう生活をしてました。
当時のそのガザの状況というのはどうだったんですか？
そうですね、当時のもうですね、イスラエルの軍事封鎖下が強くなってきた頃ではあったので、その中で人々の生活がどんどんと困窮していく様子というのももちろんありました。表現で選ぶとすれば、真綿で首を締め付けられていく、その真綿がどんどん細くなっていくような、そういうことがあったのかなと思いますし、その私が滞在している頃も含めて、大規模な軍事侵攻ですとか空爆というものがたびたび行われていたので、ガザ地区の抱える問題というものは、すごく複合的だし根が深く、また、現在進行形だなというのを、感じてはいましたけど、
ですので昨年10月に急遽始まったそうしたイスラエルによるさまざまな妨害や人権侵害、そうしたの語りでは不十分だということになるわけですね。
そうですね、歴史を紐解くということももちろん必要だと思いますし、人権としてあそこに何が起こっているのかということを、こうしたある種のエスカレーションで世界が注目するという、大量の血が流れてという時だけではなくて、もう少し長く、そしてこの先も含めて見ていく必要があるなというふうには常々感じています。
はい。そして矢壁さんはピースインズジャパンで活動されています。でピースインズさんはこの番組ではね、その能登の支援であるとか、ね、災害支援の際にもご出演いただいてますが、改めてピースインズジャパンどういった団体なんでしょうか？
ピースインズジャパンは、1996年に設立された国際 NGO でして、国内外のですね、紛争や災害、貧困といったその脅威や課題に直面している方々に対して支援活動を行っております。で現在はその他にも保護犬の事業であったり、伝統工芸の促進であったり、そういったさまざまな社会課題についても活動を行っております。お話にありました通り、今年初めの能登半島の地震でも緊急支援のチームが活動しております。
はい。先ほど2022年より一員となったと紹介しましたが、2021年から一員になったということですけれども、矢壁さんがこのピースインジャパンで活動することになったいきさつというのはいかがですか？
そうですね、私も元々大学でトルコ語を専攻していたこと、きっかけこともあり、中東地域における特にテロとの戦いの名のもとに、その人権を奪われる人たちの問題というものに非常に強い問題意識がありました。具体的にはトルコのクルド問題、実際に私もトルコに1年間留学して、そのクルド人の方々と、密に関わったりといったこともあったんですけども、そういった中でその片方を抑圧しているように見えている側は、決してそのような悪意は少なくともないと主張すると、我々は別に特定の民族をいじめたりとかしたいわけではなくて、自分たちの国をの治安を守るために、そのテロリストから国民を守るために仕方なくやっているんだという。けど、その抑圧されている側からしたら、いや、とんでもないと、我々は文化的権利も奪われ、非常に差別を受けといったことで、もう全くその平行線、2つの正義がこう噛み合わないっていう、そういった状況にやっぱり非常に現地で衝撃を受けまして、でその延長線上で、このパレスチナで今起きていることにも関心を持って、はい、このような仕事をすることになりました。
そして現在エルサレムで滞在されて活動しているということですけれども、まずエルサレム周辺の様子など、普段の様子やそれから変化などはいかがでしょうか？
そうですね、私は現在東エルサレムという、パレスチナ人が多数を占める地域にいるんですけども、私の事務所の周辺に関しては、旗目には落ち着いているように見えます。ただご存知の通り、もうガザ、そしてヨルダン川西岸地区でもですね、イスラエル軍による侵攻で犠牲者がもう出続けていますので、やっぱりこれに対する抗議ということでストライキ等が行われることもあります。で小屋だったり商店だったり、そういうところに行きますと、もう常にそのガザで行われているその悲惨な戦闘の様子をニュースで流していますし、あとは最近はですね、イスラム教の祝祭であるラマダンというものがあったんですけども、そこでエルサレムの旧市街にあるイスラムの聖地ですね、アルアクサーモスクであったり岩のドームであったり、そういったところへの出入りが10代から50代、つまりもうほとんどの人口の方々、ほとんどその年齢層の方々 出入りが禁止されるなど、まあ、緊張が高まっていました。
その出入りを規制するその理由というのはどういったふうに説明されているんでしょうか。
まあ、イスラエル軍が言うにはその治安の維持ですよね。そこでその、まあ、イスラエル軍が言うにはそこで抗議活動をしたり暴動を起こしたりするからそれを取り締まらなければいけないというふうな説明ですが、まあ、そのパレスチナ人の本当も、まあ、ほぼ全員といっても過言ではないですけども、彼らは決してそんな意図はなく、ただただその自分たちの大切な場所でその年に1回の祝祭をに時にお祈りをしたいだけなんだと、なぜそれがいけないんだと、まあ、そういった反応です。
そして矢壁さん、このパレスチナに関しては普段からどういった支援を特に重点的に行っているんでしょうか。
そうですね、10月7日にこの情勢が急激に悪化いたしましたけれども、その前はですね、どちらかというとそのただ単に貧困状態にある人が食べていけるようにするであるとか、もちろんそういった側面も、緊急支援の側面もあるんですけれども、それ以上にやっぱりその人々がやっぱり希望を持ってやっていけるような支援というものを重点に置いていました。まあ、具体的には我々2015年からこのパレスチナガザ地区で活動してるんですけども、若者の就労支援事業ですね、若者の失業率がガザではその戦争が10月にその情勢が悪化する以前から70%近くと非常に高い水準にありました。彼らがその自分たちがその高等教育で学んだことを生かして就労経験を得て、そして労賃を得ると、そういった将来のスキルアップや、あるいはそのただ単に支援の受益者となるだけではなく、その自分たちが何か社会に貢献して、その上で対価をもらうと、そういったことでその、まあ、尊厳を取り戻したり、そういったことに重点を置いた支援を今までやっておりました。
これまでの支援についても2人に伺いましたが、では昨年10月からこの状況の変化によって、さまざまな支援も難しい状況になったかと思います。中村さん、こちらについてはいかがでしょうか。
これまでの支援活動ということですかね、
これまでの支援が、まあ、難しくなった点も含めてですね、はい、ま
あ、やっぱりあれだけの規模 の, 軍事攻撃を受けているので、これまでの支援活動を同じように継続するというのはなかなか難しい状況になりました。避難民の人たちが南部に逃げていくという中で、まあ、南の方で活動している児童館ですとか、まあ、そういったところが避難所として活動を変えていくとか、そういうこともあったりはしたんですけれども、基本的に活動を緊急支援の方に変更していくというような形になりましたね。あるいは南部の方で展開できるようなクリニックですとか、はい、そういうところに関しては場所を変えて、その避難民がたくさんいるような地域で改めてその避難民対応をするというような活動にシフトしていったというふうに言えるかなと思います。
一般的に今その南部も含めてなかなか安全な地域を確保することは難しいわけですけれども、こうした中でまずどんな緊急避難があり、そしてそうした場所の安全性の確保、これはどうしているのか、いかがでしょうか。
その支援活動をする上での安全性の確保ということですかね、はい、まあ、安全を確保するということ自体がもうガザの中では難しくなっているというふうに言わざるを得ないかなというふうには思います、まあ、なので、もう本当に爆撃の合間をかいくぐってというか隙間を縫ってというような感じでの支援活動になるかなと思うんですけれども、まあ、その中でも、決して動けなくはないと考えている現地のスタッフの判断で、支援活動、例えば炊き出しですとか、あるいは給水車による水を届けたりですとか、そういったものを、まあ、たくさん避難民のいる人たちがいるところですとか、あるいはテント村のようなところに届けているという感じですかね。
いろんな NGO が活動しているかと思いますが、パレスチナ子どものキャンペーンでは具体的にはどんな支援を行っているんでしょうか。
はい、今先ほど申し上げたような炊き出しというものを1月以来毎日続けています。毎日1200人分の、まあ、温かいご飯ですよね、はい、豆とか野菜が入ったスープですとか、炊いたご飯などを提供して、皆さん の, まあ、空腹を少しでも和らげたいというふうに思っているところなんですけれども、まあ、この間3月の中旬ぐらいから、まあ、断食月がありまして、はい、まあ、イスラム教の人たち の, ラマダンと呼ばれる、月ですけれども、聖なる月ですけれども、その最後の金曜日にですね、ある種ちょっとお祝い的な感じで、鶏肉が手に入りまして、その鶏肉を含んだ炊き出しというものができてですね、非常に現地では喜ばれたというのがあります。まあ、なかなかいつもそういった形で、 材料が十分に手に入るわけではないんですけれども、
はい、
その時に手に入る食材を使って、少しでも、今日のテーマの一つの飢餓というのもありますけれども、生きる支援を、生きるための支援を続けていかなければなというふうにやってます。
うん、今検問などによって物資の搬入が防がれている、妨げられているということを報じられますが、どのようにして今物資を確保しているんでしょうか。
はい、食材を手に入れるのもなかなか苦労するところはありますけれども、ガザの中で、まだ手に入るところがあるんですね。それをかき集めてくるというのが一つと、それから、ガザの外から、入ってくる、支援物資、それが、市場の方に入ってきてというのがあるかと思います。ただ支援物資の方がガザに入るのは大変に量が制限されてきているので、少しこの間緩和されてきたというような報道もありますけれども、まだまだ足りてはいません。なので、外からの、食料というのは限られてはいるんですけれども、それが入ってきた中でガザの中での調達ということは不可能ではないという状況かなと。
水はどうですか。
水ですね。水の問題非常に大きいかと思います。特にこれから夏、暑くなっていく中でどう飲み水を確保するか、そして衛生的な清潔な水を確保するのかというのは非常に大きな課題ですね。もともとガザはそんなに水が多いところではありませんし、井戸なんかで、汲み上げることは可能なんですけれども、それも、塩水化したような地中海の水が入ってきてしょっぱくなってしまっているような水が出てきたりするので、飲み水に適さないようなこともあります。ちょうどですね、先日私たち そのエジプトから用意した水の支援がですね、ラファの検問所を抜けて、ガザの中に入れることができました。
はい、
で今日もここに来る前に現地 その水を配るスタッフたちと話をしながら、という形だったんですけれども、本当にいち早くその水を届けなければ、ペットボトルの水を届けて、飲み水として確保してもらわないとということで、支援を急いでいるような感じでした。
はい、水、食料、その他の物資はいかがですか。
そうですね、他の物資に関してもガザの中で調達している、あるいはガザの外から持ってくるということになるんですけれども、
はい、
物によって不足しているものに関してはかなり物価の高騰が問題にもなっているかなとは思います。やっぱり物によっては不足していたりというところで、人々が、市場で手に入るものと入らないものというのが分かれているというふうには聞いてますけれども、
不足しがちなものってありますか。
そうですね、やっぱり消費するもの、例えばお子さんがいる家庭だったらおむつなんか足りないでしょうし、女性の生理用品なんかも足りないということで、私たち のクリニックなんかでも配ったりというようなことをしましたし、そういうのがあったとしても高くて買えないというようなことから、現金を配布して、少しでもその生活物資にたどり着けるというか、アクセスができるような形にすることも重要かなというふうに思って活動しています。
またクリニックについてはどういった活動がメインなんでしょうか。
そうですね、母子保健の、活動をこれまで、人道危機が起きる前からしていまして、
はい、
妊産婦さんの検診というものが十分に行われていなかったことがあったので、それをクリニックの方でも提供しようということで続けています。もちろんこの避難生活の中でも妊産婦さんたちが、そうしたサービスを求めているというのがありましたので、
はい、
南部にですねクリニックを移転して、続けているところです。ただこのラファへの進行があるかないかというような段階で、そのクリニックももし何かあったらまた移動して、活動せざるを得ないんじゃないかみたいな、そういう議論も具体的にしたりしてますね。
病院もこれまでターゲットになり続けてきた中でということだと思いますが、なお診察で来られる患者の方々の医療ニーズというのはどうですか。
そうですね、一般的にはですね、やはり急性呼吸器疾患、要は風邪をひいている人たちがたくさんいたり、あるいは爆破の影響で肺の方にダメージを受けたりとかっていうようなこともたくさんあるというふうには聞いたりしています。それとあとは水衛生状況がどんどん悪化していますので、下痢の症状で、それも本当に水が問題だったりすると思うんですけれども、そういった症状で苦しんでいる人たちや子どもたちが多いというふうに聞いています。
風邪といっても栄養を取れない時の風邪というのは本当に致命傷になりますよね。
そうですね、栄養が取れない、あるいは免疫力が落ちているといった時に、今後その人道危機が悪化する要因の一つになっていくんじゃないかなと思います。
矢壁さん、ピースウィンズジャパンではその10月以降この情勢をどう見ていて、なおかつどういった活動を行ってきたんでしょうか。
はい、 まず10月以降の情勢ですけれども、本当に中村さんのおっしゃる通りで、何からもう取り上げればよいかわからないぐらい悲惨な状況なんですね、うん、食料も足りなければ、家屋や公共施設、インフラも根こそぎ破壊されたと。そして地上軍によって、医療機関をはじめとした場所で多くの虐殺や性暴力といったものも報告されています。まあ、こういうふうにも上げていくと本当にキリがないんですけども、やはりこれまで何度も起きていたこのエスカレーション、軍事衝突と決定的に異なる点がやはり今回の紛争にあると思ってまして、それはやはりガザ地区のパレスチナ人の存在というものも消す、そしてその領土を手に入れるという野心をですね、もうイスラエル政府が隠さなくなっているということです。これまでそのガザ地区は17年間封鎖されて、で物資や人の出入りも制限されて、でも非常に厳しい状況にありました。で毎年のようにイスラエル軍による空爆も行われていたんですけども、これらの封鎖や攻撃は一応そのイスラエル軍の言い分としては、別に我々はガザの人を殺したいわけじゃないんだと、ガザにあるその過激派組織がイスラエルを攻撃してくるから、もうそこを掃討するために仕方なく自衛のためにやっているんだという言い訳が、まがいないにも通用はしてきたわけです。ただやっぱり今回のケースはですね、もうどこからどう見てもそのような説明をできない虐殺というものが、今この瞬間も行われていると。でそこに例えば過激派組織の拠点があるだとか、そういった確たる証拠のないままに病院や学校が破壊されていると、そういった状況があります。で今はですね、このガザ市が、ガザ地区って南北に細長い形になってるんですけども、そのガザ市と中部地域がもう完全に寸断されて、イスラエル軍がそこに検問所を設置して、いわばそのヨルダン川西岸地区は今はもうイスラエル軍がどんどん入植等を行って虫食い状態になってますけども、ガザ地区もまさにそのような状況に近づいている、より苛烈な占領下に置かれようとしているといった意味でも、類を見ない危機的状況にガザは陥っているというふうに考えています。でそのような状況に対して、我々がどのような支援をしているかということですけども、やはりもう10月7日以降はまずはその目の前の飢えている人を救うという、そういう緊急的な支援をもう重点的にせざるを得なくなっています。具体的には CCP さんと非常に被るんですけども、食料のパッケージの配布であったり、あるいは給水ですね、
給水、
あるいは温かい食事の提供や衛生用品の提供、現金の給付などをガザの今はもう各地で北ガザ県から南部までほぼ全地域で行っております。
これイスラエルによるその検問、その物資の制限というものの影響というのはいかがでしょうか。
そうですね、特にガザ地区全体に言えることではあるんですけども、その今まで例えば戦争の前は1日に500台近くのトラックが入っていたものの、今はもう、多くて100台200台でも普段は数十台ということで、もうニーズは膨れ上がっている中でも全くその必要な数の物資が入らないということで、その封鎖というものはガザ地区全体に影響してますが、やはりその中でも特にですね、その寸断されたガザ地区の真ん中でこう寸断されたより北の部分ですね、ガザ市と北ガザ県においては一層その物資不足というものが深刻になっておりまして、もう食料品の価格も、物によりますけども数十倍に跳ね上がったりですとか、そういった状況にあります。
これだけ検問が厳しくなっており、絶対的なその支援の量が足りてないという状況において、なお物資の制御が続くというこの情勢について、イスラエルの説明についてはヤカベさん、どういうふうにお感じになってますか。
そうですね、やはりそのイスラエルの建前としては、あくまでもやっぱりこの戦争はパレスチナの人々に対するものではないという建前は依然として守っているので、その人道支援 を妨害はしていないと、その過激派組織を利するような、例えば我々これは10月7日以前からの話ですけども、太陽光パネルや蓄電池などをこう入れたいという時でも、非常に煩雑な手続きが必要だったり、なかなか許可が下りなかったりといったことがあったんですね。なのでそのようにやっぱりその治安やイスラエルの自衛という名目でやっぱりもう制限がされているということですね。
中村さんはこの当局イスラエルによる、制限についてどう感じになってますか。
そうですね、やはり全てを握っているのはそのイスラエル側なので、私たちがそのいくら物資を届けたいと思ってもそこで止められているのはすごくじくじたる思いが あります。まあ、それは、うん、今回に始まったことではなくて、もともとガザ自体が、まあ、2007年以降非常に厳しい封鎖に置かれてきて、
はい、
ガザの中で、経済発展を妨げてきたというところからいつも感じてきたことではあります。ガザの開発も含めて支援活動を行う中で、ここがその物資や人の出入りが自由になれば、どれだけこの人たちが自由になり、そして経済が進んでいって人道危機が回避できるのにというのはずっと思ってきたことですので、今回もそれが起こっているのは、しかもその非常に厳しい人道危機状況の中で起こっているのはどうにかならないかなという思いでおります。
また矢壁さん、こうしたそのイスラエル当局による、検問だけではなく、市民がしばしばそうした、救助活動というものを妨害するという様子も報じられたりしています。この点いかがでしょうか。
市民が救助活動を妨害するというのは、ガザ市民が支援活動、
イスラエルの市民が例えばトラックの搬入などを阻止しようとする映像などがしばしば報じられるということですね。
そうですね、はい、イスラエルとガザを接している国境はケレムシャローム検問所というものがあって、もともと商用物資や援助物資が入る出入りする検問所だったんですけども、そこがもう10月7日以降長い期間閉ざされていて、そこがようやく開いて、これからいよいよ物資がもっと入れられるかというところになったタイミングで、イスラエルの特に極右の人々ですね、そのやっぱりガザ市民とやっぱりそのガザを実効支配している過激派勢力をやっぱり同一視して、彼らにその援助物資を送るなんてとんでもないと、そういったことで抗議したり、実際に妨害されるというケースも。
そうした中、現地のスタッフとの連絡も中村さん取っていると思うんですが、この支援状況や今後の必要性などについてはどんな話が来ているんでしょうか。
そうですね、SNS を使ったりですとか、Zoom とかで現地のスタッフとは連絡が取れている状況にはあるですね。
はい
はい、なので、現地の中で、どんなふうに支援をしていくのかということを、細かく調整しながら進めてはいるんですけれども、正直問題がですね非常にたくさんあるので、そして私たちができることっていうのも限られているので、その中からできることをやっていこうというふうになってはいるんですが、例えば給水なんかもですね、給水車を動かすというような活動を、作っていく中で、どうしてもそのガソリンが必要になってくるわけですよね。そのあたり、国連の方とですね連携を取ることができまして、国連から、ガソリンの供給を受けられる団体として登録をして、その、受け入れ先として私たちがガソリンを各給水車に配っていくと、その流れの中で給水車が動いて、これまで水にアクセスできなかった人たちが、その水を手に入れることができるみたいな感じになっているので、私たちだけの力ではなくて、いろんな機関ですとか他の団体との連携、先ほど矢壁さんは、私たちの活動が似てるというようなかぶってるというのがありましたけど、もちろんそれは膨大なニーズのある中でなの で、地域の私たちはここの地域で支援をしたり、他の団体のところは、別の地域でやっていたりとかっていうような形で調整をしながら進めているという感じですかね。
役割分担連携ということですよね。
はい、
一般的にガソリンの供給ということでいうと、ガソリンスタンダードがあって、そこで給油して移動するということが前提としてあるかと思いますが、しかしこれだけ制限されているような状況ですと、そうしたガソリンの給油も非効率的な仕方、つまり特定のスポットに行かないと給油できないのか、それとも相当程度やっぱり並ばなくてはいけないのか、この点などはどうなんでしょうか。
基本的に、ガソリンを手に入れるのは非常に難しい状況で、その国連がですね、一括的にその燃料を取り扱って、その燃料がどのように使われているのかというのを、管理しながら人道支援団体に渡していくというような形でしか、なかなか難しいんじゃないかなと思います。
なるほど、はい、あると、ある種そのバックヤード的な国連管理の場所に行って、で申請したり、その何に使うかということを説明したりしてという、はい、2度、すごい普段以上に手間がかかるということですか。
そうですね、それを経ないと手に入れることができないと、なので一般市民の方たちが、そのガソリンですとか燃料を手に入れるということは非常にハードルが高くなっている状態だと思います。
その上で今飢餓の危機ということですが、この飢餓の状況についてはいかがでしょうか。
はい、飢餓はですね、非常に心配しているというか、もうなんていうんですかね、その冒頭で、60万人の人たちが壊滅的な飢餓の状況にあると、 まあ、そしてそれが7月の段になる段階でですね、100万人以上になってくるんじゃないかというようなあの数字が出てきているわけなんですけれども、まあ、こういった状況は本当に不思議ではないんだろうなというふうに感じています。その私たちがまあ普段、接しているスタッフですとか、友人たち、まあ、その画像が届くたびにですね、痩せていってるというか、やつれていってるというか、まあ、あの皆さんのその様子が変わってきてるわけなんですよね。で、人によってはあのまるでおじいさんのようになってしまってるような風に見える人もいると。もうその、まあ、この状況ですし、ただ痩せてるだけじゃなくて、もう弱ってきているというような、はい、あの様子をあの見て取ることができます。なので、その飢餓の数字が人数として出てきた時も、まあ、決してそれはあの大きい、あのなんていうんですかね、誇張ではないなというようなことを感じています。
矢壁さんはこの飢餓状況についてはどう見てますか？
そうですね、もうあの我々のスタッフ、あのガザ地区で雇用しているスタッフが2名いるんですけども、あの1人は本当に別人のように痩せ細ってですね、あのそしてあの衛生環境も悪いので、そこで肝炎、栄養を求めなくて抵抗力も落ちて、そこで肝炎を患ってしまったりですとか、そういったこともありますし、まあ、現地のメディアや SNS からはもう本当に痩せ細った乳幼児の写真であったり、そういうもう精神に耐えないような絵っていうのが流れてきます。あの以前あの子どもたちの保健栄養指導という事業をやっていたんですけども、そこで非常に現地のお世話になった現地の医療機関の方が、そのガザ市の家を追われて避難民として今ラファで生活されてるんですけども、もうお金もなければ食料もない、そしてあっても高くて買えないと、でもテント暮らしで、今まで非常に冬の寒さは厳しかったものですから、もう子供がどんどん衰弱している、でも生き残ったけれども殺されてしまったようなものだと、そういうことを私に言ってきました。本当に返す言葉がありませんでした、
なるほど。中村さん、そうした中でウンルワに対する拠出を各国が取りやめていた、しかしまあ日本も含めて再開の動きもありますが、これらのまあ拠出停止と再開、それぞれの影響というのはどう見てますか？
そうですね、あの日本は4月 の頭の段階で拠出を再開して、まあ、今月半ばには送金が実行されたということなんじゃないかなというふうに思ってます。聞いてます、はい、あのこの間このアンルワの拠出に関して、あの拠出停止に関してはもうこれは、間違っていると、あのすぐに拠出を再開しないと、この人道危機状況の中で、アンルワが動けないと大変なことだということで、NGO のそれこそピースさん含めて私たち NGO が共同行動として、あのアドボカシーを進めてきたということがあるわけですね、
はい、
で、まあ、あの今拠出再開の方向で動いていって、今のところ目に見えた影響というのは出てきていないというふうに思いますが、まあ、どういったところで、影響が実際のところあるのかというのはちょっと見えないところがあるかなというふうに思ってます。
なるほど。またそうした中でその支援がこう長期化すると、まあ、様々なその疲弊というものが現地では出てくるかと思いますが、この点矢壁さんいかがでしょうか？
そうですね、あの支援に関わるような支援に関わっているスタッフや関係者の疲労というものも本当に計り知れないものがあるかと思います。あの我々のそのスタッフ2名おりますけども、1人はですね、あのもう避難生活を送っているときに目の前で姪っ子と義理のお兄さんを殺害されて、そしてその後もずっと銃撃が激しくて遺体に近寄ることもできなかったと。で、2週間経ってようやくその腐敗した遺体、もう見るも無残な状態だったそうですけども、それを自分で埋葬するという経験をしています。で、彼はその妻と共に命がけでガザ市から南部に本当に何週間もかけて移動して、でようやく今月エジプトに逃げることができたんですけども、でそこで今度はガザ市に残っていたお父さんが亡くなったしまったりだとか、そういうもう精神的にも肉体的にも非常に、まあ、追い詰められている状態ですね。で、これはもう一人のスタッフも同様で、ガザ市シファ病院、日本の報道でも何度も出てきましたけども、そこでイスラエル軍が大規模な軍事攻撃を行い、勤務していた親戚の方が殺されて、それまたもう亡くなってから10日も経ったような遺体を何とかかき集めて埋葬したという経験をしています、まあ、非常に2人とも気丈でです、ね、弱音を普段は絶対吐かないような人たちなんですけども、さすがにもうその時ばっかりはもうここでもう家族と一緒に死んでしまえと、そのような信じられない言葉を吐いたりもしています。
また中村さん、子どものとりわけ飢餓であるとかその栄養の点などについては現状いかがでしょうか？
はい、ガザの人口はその過半数がやはり 子どもなんですよね、はい、まあ、15歳以下が過半数というふうに言われますけれども、その子どもたちが受けている影響というのはやはり大きいというふうに言わざるを得ないですよね。で、私たちが支援している子どもの中でも平均体重を大きく下回っているような子どもが見られます。例えば、先日ですね、ガッサン君という10歳の男の子がいたんですけれども、まあ、彼はサッカーが好きで、まあ、大会でそのメダルを取ったのを自慢しているような、そういう元気な子どもなんですが、人道危機の以前は体重が32キロだったと、
うん、
で今現在は、22キロまで減ってしまったということで、まあ、10歳の平均体重は35キロぐらいですので、
はい、
まあ、半年間で体重の3分の1を失っているというようなことなのかなというふうに思ってます。まあ、こういった子が、他にもたくさんいるというふうなことに危機感を覚えますね、
はい、ではそうした中で実際にどういうふうな支援の仕方が今あるのか、その点についてこの後伺っていきたいと思います。
発信型ニュースプロジェクト TBS ラディオ905-954荻上チキセッション。
TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています荻上チキセッション。今夜の特集はガザで深刻化する飢餓、私たちはどう支援していけばいいのかというテーマでお送りしています。ゲストにパレスチナ子どものキャンペーン海外事業チーフの中村哲也さん、スタジオにお越しいただいています。そしてリモートでピースウィンズジャパンエルサレム駐在員の矢壁雅人さん、ゲストにお迎えしてお送りしています。矢壁さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。中村さんもよろしくお願いします。
はい、
リスナーの方からメールいろいろいただいております、
はい、ラジオネームパーチェさんからいただいたメール、どうもありがとうございます。数年前に通りかかった駅で偶然アムネスティのキャンペーンをしていて、話を聞いたことがきっかけでマンスリーサポーターになりました。定期的に送られてくるニュースレターで、メディアでもなかなか報道されない世界各地の人道状況について知ることができました。無理ない金額で支援を続けることで、実際に人権侵害に立ち向かう世界中の人々と連帯している気持ちになります。
ラジオネーム橋を歩く猫さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
去年の冬の頃、地元のターミナル駅の通路で UNHCR の方が募金活動されていたので、うん、小銭を入れようと近づいたら、それはその場でお金を集める募金ではなくマンスリーサポーターを募集する活動だと言われ、うん、説明を受けました。少額でも構わないとのことだったので、わずかな額ですが毎月募金することに決めました。お礼代わりにと UNHCR 難民のためにと書かれたリストバンドをもらったので、車の前面の目立つところに飾っています、うん、身につけて広報に役立ててくださいと言われたのでといただきました、
うん、続いてラジオネームアイコンさんからのメール、どうもありがとうございます。自分に子供が生まれた頃、テレビでユニセフの活動について取り上げている番組を目にし、世界中でこんなにも辛い思いをした子どもたちがいるのだと知り、少しでも何かしてあげたいと思い、ユニセフのマンスリーサポーターになりました。一番少額の月々1000円の寄付ですが、とにかく子どもが大人になるまで頑張って続けることを目標にしていました。現在我が家の2人の子どもたちは無事成人しましたが、これからも細く長く支援を続けていければと考えていますといただいてます。
いろいろな団体のいろいろな支援に携わっているという方々からメールをいただいてます、はい、中村さん、このパレスチナ子どものキャンペーンではどういった支援方法を受け付けているんでしょうか。
はい、皆さん今、ね、メール等で寄せていただいたみたいに、まあ、マンスリーサポーターですとか、まあ、ご寄付という形で、支援いただいてます。で、本当に素晴らしいなと思ったのは、細く長くそして無理なく、支援を続けていって、しかも支援の中で、広報活動にも参加していくというようなところがすごくいいなと思って、私たちの団体もそういった形で、参加してくださっている方たちがたくさんいます、うん、なので、まあ、お金の寄付もそうですけれども、まあ、活動として、私たち その活動方針に賛同して、一緒にやっていくというような方たちもいるかなと思います、
うん、また寄付以外という点ではいかがでしょうか。
そうですね、まあ、NPO ですのでたくさんのボランティアの人たちと一緒に活動していっていると いう形なんですね。まあ、開放を発送するですとか、イベントに参加して、そのブース出展をするとか、まあ、そういったところにもボランティアの方たちが参加していっていただいてるんですけれども、
はい、
もう一つですね、私の方からはなんですか、ご自分の地域の中でやっぱり活動を紹介していただくとか、そのガザへの支援を広げていくというようなことで、力を発揮していただけるようなというところがあるといいんじゃないかなというふうに思ったりもしています。
なるほど。
そうですね、私たちの団体の中でも、まあ、日本各地に、支援者の方がいるんですけれども、
はい、
うちの地元で今度パネル展示できるところがあるから、パネル貸してくれないかですとか、まあ、そういった形で協力をしながら、支援者を増やしていく、拡大していくみたいなところもありますし、まあ、今度学校で、小学生とか中学生にその現地のことを話してくれないかですとか、そういった形でお声がかかるときもあります。
また以前中村さんにも番組で少しご紹介いただきましたが、伝統工芸品を扱っていたりもしますよね。
そうですね、パレスチナの、伝統工芸として、まあ、特に有名な刺繍製品ですよね。
刺繍、
はい、まあ、クロスステッチで、さまざまな幾何学模様ですとか現地の自然のを織り込んだような刺繍製品というものを作っていってるわけなんですけども、
はい、今ちょっと現物がスタジオにありますけど、はい、本当に素敵で美しくて丁寧に作り込まれてますよね。
色も独特ですしね、
はい、
模様も
で、まあ、この刺繍製品、まあ、ガザの中から、出すことっていうのが今はもうなかなか難しくなっている、
ね、
まあ、生産が止まってしまっているという状況ではあるんですけれども、まあガザの中でですね、この作ってた生産者の方たちが、なんとか再開できないかみたいな、そういうコメントも寄せてくれている時があって、
はい、
まあ、再開した暁には皆さんにぜひまたお手に取っていただきたいなとも思っていますし、
うん、
今あるものの中からご紹介していければなとも思っているところです。
うん、
それから、まあ、伝統工芸ではないんですけれども、ガザの応援をしたいという声がたくさんあるので、応援グッズという形で、はい、いろんなものをみんなが持って嬉しくなるような、
うん、
それで広報にも貢献できるようなものとして、まあ、缶バッジですとかステッカーみたいなものも作ったりしています。
はい、うん、鳩のアイコンやスイカのアイコン以外にも猫ちゃんのバッジがありますね。
そうですね、はい、それからあと子供ですかね、うん、まあ、私たちの支援者 の支援を受け取った子どもたちの中でとってもたくさんコメントをくれた女の子がいたんですけど、彼女をモデルにしたものですとか、
うん、
まあ、いろんな形でグッズを作ったりもしてますし、
はい、
ポストカードなんかもあるんですけれども、
素敵、ドラゴンだ、
そうです、うん、これは、今年が辰年だったので、
はい、
毎年年賀状を作っていたんですけれども、まあ、10月に、人道危機が起こったためにこれが出せなくなってしまいまして、
うん、
でも現地の人にこのアラビア語のカリグラフィーで作ったタツをですね、なんかうまくできないかなということで、改めてグッズ化したという感じですね。
はい、またプロボノの募集なども行っているんですか。
そうですね、まあ、こうしたデザインの中をプロボノの方が関わってくれたりということもありますし、
はい、
あとはですね、最近ですと手話通訳士の方と一緒に、
はい、
日本のろう者の方の中でもガザの方のことに興味を持ってくれる方がいるんじゃないかということで、手話通訳をつけたガザの、紹介動画を、
うん、
ショートムービーみたいなものを作っていこうということで今一緒に作ったりしてます。
矢壁さん、ピースインジャパンではこうしたその支え方、どういったものを受け付けているんでしょうか。
そうですね、我々はもうやはり主にその寄付、それは単発のものであっても満水のものであっても海外事業にのための寄付であったり、この今回のこのパレスチナ支援のためであったり、そういった用途を明確にした形でその寄付も受け付けておりますので、こちらも我々の活動に賛同していただいた方には ご協力いただけると嬉しいなと思いますし、
うん、
あとは他には我々は広報活動に非常に力を入れておりまして、その SNS 現地スタッフから届くリアルタイム その情報を行政の共有であったり、あるいはその YouTube でそのガザ地区のこれまでのコンテクストを踏まえた上で現地の支援状況について発信するような YouTube 動画等を頻繁に作成しておりますので、そういったものをシェアいただけるコメントをしていただくということも非常に我々の活動については応援という形になるかと思います。
うん、 現地に行く人を支える活動もそうですし、あとピースウィンズさんのように他の活動もしている場合であれば、例えば災害支援とかその他その国内でできる支援をすることが他の例えば海外支援への余力を作るということにもなるので、そうした意味でもその本当に支援を受け付けている団体のニーズ、ぜひとも皆さん知ってほしいなと思います。
本当ですね。
で、中村さんは日本では今後どういった働きかけや活動をしていきたいと感じですか？
そうですね、今お話ししたみたいに、地域の中でこの活動を広げていくということがすごく重要だと思ってますし、最近ですと例えば小笠原の方で、活動されている方がいてですね、映画の自主上映なんかを企画されて、なんか小笠原の村民というんですかね、島の方がなんか 7% ぐらい人口の中でもうすでに見たみたいな、そういうような広がりを作っているですとか、私も初めて知ったんですけど、小笠原の村議会ではですね、ガザの停戦決議を採択したっていうのが載ってて、そういうようなその地域の中での盛り上がりとか、ガザへの眼差しが作っていけるのは素敵なことだなと、すごいことだなというふうにも思ってます。なので、いろんな方々にご自分の地域の中で活動していっていただけたいただきたいっていうことと、そこに連携したいということもあるんですけれども、あと現地の中で言うと、例えばガザの中で怪我をしたり、ガザの外に出して治療を受けるような必要があるような人たちってのもたくさんいるんですね。1万人ぐらいそのニーズがあるというふうにも言われているんですけれども、実際にその中で外に出ることができる人っていうのはその半分程度というのが今状況のようなんです。なので、例えば日本がその受け入れ先となって日本で治療をしに来るというようなことっていうのは不可能ではないはずなんですよね。そういったことを可能にするような、ロビングを含めた、活動というものが今後考えてもいいんじゃないかなというふうに思ってと。
医療といってもその短期的な救急医療だけではなくて、長期的なリハビリなどを考えると、当然移動しての治療というのは現実的な選択肢としてありますもんね。
そうですね、いろんな人がいろんな中で関わって、活動していく中でも、医療というのは日本の中で、現実的に可能なことっていうことなのかなというふうには思ってます。
矢上さん、このピースウィンズジャパンとして今後の活動、あるいはリスナーの方に知ってほしいこといかがでしょうか？
ね、ガザ地区をめぐる状況、本当に厳しい状況が続いているんですけども、やはり今回ですね、この10月7日に情勢が急激に悪化したことで、非常に多くの方々に注目していただいて、それで実際に我々の活動を支援してくださっている方も非常に増えて、本当にありがたいと思っているんですけども、一方でやっぱりそこだけではなくてですね、問題の根源に目を向けていただきたいなと思っています。ガザ市に残っていたスタッフのお父さんが亡くなったということを申し上げましたけども、そのお父さんはもううちのスタッフも含め子どもたちはもうみんなガザから避難させて、で自分はもうパレスチナ人として、そしてもう一家の名誉にかけてその場所に最後までとどまって、その土地をいわば守ろうとしていたと。で以前から心臓の持病を抱えていたんですが、薬もガザでは手に入らず、でガザ内では十分な治療も受けられないので、やっぱり容体が悪化してしまったと。でこういったケースっていうのは直接の紛争で犠牲になったというわけではないので、今死者最新の状況ではこれ 34,488 人となっていましたけども、それにはカウントされないんですね。ただガザ地区ではこの17年に及ぶ封鎖と散発的に起きてきたこの攻撃で間接的に命を奪われたり、そして人生の可能性を狭められてきた方々が非常に多くいます。でこの10月7日に起きたことっていうのは一つの転換点ではあるんですけども、ガザの悲劇というものはこの17年間に及ぶ不当な暴力、そしてもっと言えばその70年以上に及ぶパレスチナ人のその土地を奪われ追放されたと、その苦しみの延長線上にあるものだということをやはり理解していただきたいです。でそれを踏まえてですね、やはり我々の支援活動も応援していただきたいですけども、それ以上にやはりそのまずは停戦しないとこれは何も始まりませんから、それに向けてやっぱり声を上げて世論を醸成していくということに協力していただけると非常にありがたいです。
今のイスラエルの選択を許容するような国家であってはならないという声をいろんな政府に届けていくことが必要かと思います。
はい、今夜のお二人のお話を聞いて、ぜひ私も何かと思われた方多いと思います。セッションのホームページにもパレスチナ子どものキャンペーンとピースウィンズジャパンの寄付へのリンク貼ってありますので、あなたにできる方法というのを、ね、探してみていただければと思います。 YouTube でも現地の状況、現地の声伝えておられます。そちらもご覧になってみてください。今夜はパレスチナ子どものキャンペーン海外事業チーフ中村哲也さん、ピースウィンズジャパンエルサレム中 駐在員の矢壁雅人さんを迎えしてお送りしました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
またどうぞよろしくお願いいたします。
TBS Radio 荻上チキセッション。 TBS Radio 905-954。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成毎週金曜日更新。